お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書5章19節から27節と6章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
アモス書5章の学びをしていますが、5章の19節。人が獅子の前を逃げても、熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると、蛇が彼に噛みつくようなものである。アモスは聖書の中で最もドラマチックな説教者の一人です。彼はとても比喩的な言葉を使います。この地上の慣用句を使い、実例を自然の中から引き出します。ここでアモスは、一人の人が森の中を歩いていて、突然彼の後ろにライオンがいるという状況を説明します。この人がライオンから逃げていくと、自分に向かってクマがやってくるのを目にします。クマが自分に向かってやってくるのを見て、この人は、丘を越えて自分の家にたどり着きます。彼は壁に手をついて休み、呼吸を整えますが、壁から蛇が出てきて彼を噛むのです。実際のところこの人は、蛇の毒が体の中に回るよりも、ライオンか熊に捕まえられてしまった方がマシだったかもしれません。このように人は、神様の厳粛な裁きを決して逃れることはできないのです。アモスは私たちはこの地上で神様のために生きることについて十分に注意深くした方が良いと言っているのです。信者として私たちの救いが危険にさらされているのではありません。キリストが私たちの罪の代価を支払ってくださったのです。でももし、信者としての私たちの罪が取り扱われ、正されていないのなら、主が正しくされます。主はそのようにしなければならないのです。主は清く、正しく、義であられ、天国は物事が正しくされている場所です。ですからあなたも私も、そこに着いた時には、正しくなければなりません。今日このことに気づいていない人たちがとても大勢いるのです。アモス書5章の20節。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない。暗闇であって輝きではない。主の日は裁きの期間から始まりますが、その期間はまだこれから将来にイスラエルの国にやってくるものです。しかしながら、主の日には、裁きの期間以上のものがもっと含まれています。主の日には同時に、この地上へのキリストの再臨と、地上での千年王国の期間も含まれているのですと、マギー博士は述べています。アモス書5章の21節から23節。私はあなた方の祭りを憎み、退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも、私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄や、穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも、目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。 私はあなた方のことの根を聞きたくない。儀式を行っている彼らの裏には不正直な生活がありました。神様の民は自分たちの信仰が現実のものであることを認識しなければなりません。信仰は偽物や作り話ではなく現実のものなのです。信仰がその人物を立て上げるものでなければなりません。信じることは欺くことではありません。神様は盲信を受け入れられることはありません。信仰はあなたの具体的な生活に影響を与える現実のものでなければならないのです。ヤコブはヤコブ書2章の20節で、行いのない信仰は虚しいと言っています。パウロは、私たちは良い行いをするために救われたのだと言っています。イスラエルの人々は罪の生活をしていました。偶像礼拝に関わっていながら、すべてのモーセの儀式を行っていたのです。神様はここで、私はそのようなものを軽蔑し嫌うと言っておられます。私たちがとても熱心に見える礼拝の中で、もしも人々の心がそこにはなく、そこにあるのはただ口先だけのことだとしたら、神様はそのような礼拝を受け入れてはくださいません。もし明日、神様があなたの教会に来られたとしたら、あなたの礼拝をどのように見られるでしょうか。アモス書5章の24節から26節。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間に、ほふられた獣と捧げ物と私に捧げたことがあったか。あなた方はあなた方のサクテと、あなた方のために作った星の神、キウンの像を担いでいた。明らかにイスラエルの人々は荒野でも生贄を捧げましたが、彼らが異教の人々に出会ったとき、彼らはその人々の神々をも礼拝したいと思ったのです。モレクの礼拝では、小さな子供を真っ赤に焼いた偶像の腕に置いて生贄として捧げました。その子供たちの叫び声はひどいものでした。神様は私たちに次のように言っておられるのです。あなたは日曜日には教会に来て、機械的に私を礼拝するが、終日にはモレクを礼拝している。あなたは必死になって金を追いかけて、貪欲という偶像を礼拝しているのだ。イギリスの聖職者、ウルジー・スーキ卿は、ヘンリー8世によってハンプトン宮殿から追放されました。もし彼が病死していなかったら、ヘンリー8世は彼を死刑にしていたはずです。その死のとこで、スーキ卿は次のように言いました。私が王に仕えたように、神様に仕えさえしていたら。多くのクリスチャンが死のとこで次のように言わなければならないのではないでしょうか。私はこの地上でモレクの神に仕えてしまった。貪欲の偶像に仕えてしまった。私は肉的なことを礼拝し、私の神様に仕えなかった。葬式の時に歌われる歌がどんなに素敵であっても、また牧師がどんなに感じの良い言葉を言ってくれたとしても、そんなことは何の役にも立ちません。あなたも私もキリストの裁きの座の前に立つことになるのです。そのことは正直に言って、いくらか私を不安にさせます。ですから私は、この地上で主との関係をまっすぐにしておきたいのですと マギー博士は述べています。アモス書5章の27節。私はあなた方をダマスコの彼方へ捕らえ移すと、その名を万軍の神主という方が仰せられる。イスラエルは将来に罰せられなければなりませんでした。彼らは捕囚としてダマスコの彼方、すなわちシリアの向こうに連れて行かれます。ダマスコの彼方はニネベです。神様はイスラエルにアッシリア人たちが彼らを捕囚に連れて行くと言っておられるのです。さて、アモス書6章の学びに入りますが、アモスはこの章を日本語ではただああと訳されていますが、英語では災いなるかなという表現で始めています。アモスはそれほど災いなるかなという表現を使う預言者ではありませんが、このような表現は他の数人の預言者たちと目次録の中にはよく出てきます。災いなるかなというこの言葉は、どうどうと言って馬を止めるときに使う言葉でもあります。つまり、止まって見て聞きなさいという意味です。なぜならこれから語られることはとても重要なことだからです。災いなるかな、あるいはああという言葉は、その後に続く言葉に私たちの注目を特に集めるべきものなのです。アモス書6章の本文に入りますが、一節。ああ、シオンで安らかに住んでいる者、サマリアの山に信頼している者、イスラエルの家が行って仕える国々の最高の首長たち。シオンはもちろん南王国ユダにありました。ですからユダとイスラエルの両方の国がここで言及されています。シオンは宗教の中心でした。神様の宮がそこにあったからです。そしてサマリアは力強い王国の大都市でした。ああ、シオンで安らかに住んでいるものとありますが、英語では災いなるかな、シオンで安らかに住んでいるものと訳されています。人と別れるときに言う一般的な言い回しとして、まあのんきにやりなさいよというような挨拶をしますが、当時イスラエルではそのような挨拶をするような人々はのんきに暮らしていたのです。彼らはシオンで安らかに住んでいるものでした。つまり彼らは繁栄の時代に贅沢三昧をしていたのです。サマリアの山に信頼しているものと書かれていますが、それはまるで彼らが自分たちの爆弾をサマリアに蓄えているかのようでした。サマリアは北王国の首都であり、アハブとイゼベルがそこに住んでいましたし、素敵な象牙の宮殿がそこに建てられていました。サマリアの山々は自然の素晴らしい要塞を提供したので、この町は降伏する前に3年間もアッシリアの包囲攻撃に屈しなかったのです。サマリアはとても重要な町だったので、アッシリア人たちがサマリアを破壊した後、後になってヘロデがこの町を再建しました。ヘロデはなかなかの建造家で、パレスチナ中にいろいろなものを建てました。彼はカイザリアをゼロから建て上げましたが、サマリアは再建しました。なぜならサマリアは素晴らしい場所であったからです。このすべての贅沢と優れた要塞を持っていたので、イスラエルの人々は安全だし、十分に守られていると感じていたのです。 国々の最高の首長たちというのは、おそらく位が高く、権威のあったイスラエルの首長たちのことを言っているのだと思います。これら国の頂点に立つ不信心で軽率な人々のところに、イスラエルは正義と助けを求めてやってきました。でも首長たちは自分たちの安楽と報酬にしか興味がありませんでした。国々の首長たちという言い回しは、同時にイスラエルの国自体を指している可能性もあります。なぜならこの当時、イスラエルは他の国々の中で認められていたからです。言い換えれば、イスラエルは国連に属し、とても大きな影響力を持っていたようなものです。アモス書6章の2節。カルネに渡って行ってみよ。そこから大浜手に行き、またペリシテ人のガテに下って行け。あなた方はこれらの王国より優れているだろうか。あるいは彼らの領土はあなた方の領土より大きいだろうか。カルネに渡って行ってみよと書かれています。カルネはチグリス川とザブ川の上流が交差する場所にあった町の一つです。そこにはニネベがあり、カルネがあって、この地域は地理的にとても重要な場所でした。そこから大浜手に行きと書かれています。浜手はシリアの主だった都市です。今私たちは南に向かっています。またペリシテ人のガテに下って行けと書かれています。ガテはペリシテのずっと南の方にあり、ペリシテ人たちの主要な町でした。あなた方はこれらの王国より優れているだろうか。あるいは彼らの領土はあなた方の領土より大きいだろうかと書かれています。言い換えれば神様は次のように言っているのです。行って他の国々を見よ。なぜあなた方は自分たちはこれらの国々よりも優れていると考えるのか。あなた方は彼らに勝ってはいない。あなた方は彼らと同じ罪に関わっている。そしてあなた方の責任の方が大きいのだ。彼らは私からの啓示を受けてはいない。でもあなた方には私からの啓示が確かに与えられているのだ。さてアモスはイスラエルの国としての三つの罪に言及します。これらは北王国を滅びに至らせた三つの罪です。これらの罪はバビロンも滅ぼしました。それだけではなく、エジプトを滅ぼし、ギリシャを滅ぼし、ローマを滅ぼしました。これらの罪は多くの偉大な国々を滅びに至らせました。これらは今日、フランスや大英帝国が二流の国になっている理由です。一時期は大英帝国には日没はないと言われていましたが、今日大英帝国自体が沈んでいっています。これら三つの罪は国としての罪であり、神様が国々を裁かれる罪です。アモス書6章の3節。あなた方は災いの日を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけている。当時イスラエルは確かに裁きは来ようとしているが、すぐにではない。そのことを心配する必要などないさと言っていました。これはまさに南王国に裁きが来ようとしている、そして人々は捕囚に連れて行かれる、ということをイザヤが語ったときにヒゼキヤが言ったことでした。 ヒゼキヤは言いました。神様の裁きは私の時代に来るんでしょうか。イザヤは答えました。いいえ、あなたの時代に来ることはありません。すると偉大な王であったヒゼキヤさえも、ああ、そうですか、それなら大丈夫だ、と言ったのです。国を滅ぼす三つの罪とは何でしょうか。最初の罪は四節に書かれています。アモス書六章の四節。象牙の寝台に横たわり、長い椅子に身を伸ばしている者は、群れのうちから子羊を、牛舎の中から子牛を取って食べている。不法なセックスと退職という二つの罪がここで言及されています。どちらも肉の罪です。象牙の寝台に横たわりと書かれています。アハブとイゼベルはサマリアに象牙の宮殿を建てました。その宮殿は徹底的に発掘され、職人たちは多くの美しい入れ物をあの偉大な宮殿の瓦礫と廃墟の中から見つけ出しました。そしてあの宮殿は当時の上流階級の生活を象徴しています。みんなキングサイズのベッドを持っていました。彼らは象牙の寝台に横たわり、のんきにしていたのです。長い椅子に身を伸ばしている者は、というのは、彼らの最大の関心事がセックスであったことを暗示しています。彼らはセックスに夢中でした。そしてそれは私たちの時代もそのように特徴づけられます。もちろんすべての人たちに当てはまるわけではありませんが、政治家たちがテレビに映るときにはとても真剣に見えますが、彼らの社会生活はとても堕落しているように思われます。このような罪への関わりを通り越して生き残った国は一つもありません。ローマはおそらくすべての国々の中で最も偉大な国でした。それではなぜその国が崩壊したのでしょうか。イギリスの歴史家ギボンは彼の著書、ローマ帝国衰亡史の中で、ローマが陥落した主な理由の一つは、家庭の崩壊にあったと言及しています。不道徳が入ってきたとき、家庭が崩壊して国は没落し始めるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、トガから離れるようにとの忠告というテーマで、アモス書5章19節から27節と、6章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。